6月7日手術礼拝聖霊降臨節第二手術、心を静めて主の前に出てまいりましょう。主の招き、そして御言葉を前奏のうちに待ち望んでまいりましょう。前奏です。上司ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であったときの欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に倣い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。それでは賛美を捧げてまいりましょう。ご起立ください。賛美歌21、51番、愛するイエスよ、一節と三節を賛美いたしましょう。お着席ください。それでは主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。
天にまします。
我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず 悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何十ものなればなり。アーメン。お祈りいたします。天のお父様、今日このように私たち一人一人を見舞いに集めてくださりありがとうございます。通常礼拝が始まりました。イエス様、あなたはどんな時も私たちを見捨てず離さず共にいてくださる主であること、ありがとうございます。今日ここで集まった兄弟姉妹と共に、また今インターネット礼拝を通して見舞いに出ておられる兄弟姉妹お一人と共に、今日もあなたに礼拝を捧げてまいります。始めから終わりまであなたがすべて導いてくださるようにお願いします。今日私たちの思い煩い心配すべてあなたにお委ねします。あなたが天から久しく聞いてくださり、聖霊様を通し私たちを慰め力を与えてくださるようにお願いします。今世界ではウイルスの感染が拡大しています。これから南半球は冬に入っていきます。感染が拡大しているところがたくさんあります。どうか今苦しんでおられるお一人お一人の上に、また女性、子供、難民、立場に弱い方たちもおられます。その人たちの上にもどうかあなたが伴ってくださって、すべての必要を満たしてくださるように。また今日私たちはこの場所に集い礼拝を捧げてまいります。主よ、どうか始めから終わりまであなたが導いてくださるように、あなたの栄光を私たち拝したいと願っております。栄光はすべて主のものです。私たちに栄光を拝させてくださるように、今日の始めから終わりまですべて導いてください。感謝して愛するイエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは信仰問答をいたしましょう。問いの23。イエス様は神様でありながらどのようにして人間となりましたか。
イエス様は乙女マリアから生まれることによって私たちと同じ人間となりました。
聖書。それでは聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日の聖書箇所はルカの福音書21章29節から33節です。ルカの福音書21章29節から33節です。お読みいたします。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。まことにあなた方に言います、すべてのことが起こるまでこの時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。神の国が近いことを知りなさいと題して瀬戸牧師よりここからメッセージをいただきます。
おはようございます。新たな気持ちで私の素晴らしい主を共に礼拝することができる恵み、本当に大きな喜びであると思います。心から感謝して主を礼拝していきましょう。 短くお祈りをして始めます。祈ります。これらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。愛する天の父なる神様、私たち人間の世界がどのようであっても、どのように移り変わり移りやすいものであったとしても、神主よ、あなたは常しえに変わることのない天地万物の創造主、すべてを作り、すべてを全能の道からで導かれる神であられること、覚えて心から皆を賛美いたします。私たちは目に見えるものでも、目に見えないものでも、さまざまなものに恐れおののき打ちのめされるものであります。目に見えない今はコロナウイルスのゆえに、全日本全世界の人間が人類が震え上がっているこの現実がありますし、常しえに変わることなく、そしてこの今の人間の現状を見るにつけ、あなたこそ、いやあなただけが全てを作り全てを支配しておられる神であられるということが、いよいよはっきりと表されている、そのような時なのだと思います。小さく弱く縮み上がっているような恐れに支配されているような私たちを、どうぞ憐れんでくださって、今一度目には見えませんが生きておられる、働いておられる愛と恵みの神を信仰の目で今日もしっかりとはっきりと見上げて、素晴らしい主の愛と恵みの中であなたを礼拝することができるように、私たちの心と思い、そのすべてを導いてくださるようにお願いします。小さく弱く、また私たちの内側を見るとき、またその行いを見るとき、なんと汚れに満ち、悪に満ち、罪深いものであるかと思わされる私たちの現実の姿ですが、そのすべての罪を担って十字架で死んでくださったイエス・キリスト、私たちの罪を許し贖えない、清めてくださったイエス・キリストのゆえに、罪許された喜び、全く清いものと作り変えられた新しい命、感謝賛美をもって、その常しえに変わることのない神主よ、あなたを今日共に礼拝できますように、礼拝の最初から最後まで導いてください。全日本全世界の主にある兄弟姉妹諸教会のそれぞれの場所での、それぞれの形での礼拝を祝福し受け止めてください。主よ、どうぞ今日もあなたの御言葉をお語りください。真理の御霊が私たちに主が語られる御言葉を悟らせてください。そして確かな主と主の言葉に信頼して、この世の終わりまで私たちは神と共に生きる信仰にこの朝新しく立たせてくださるように心からお願いします。すべてを信じ、すべてを委ね、また待ち望んで、尊い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。6月の最初の主の日の礼拝、そして特に私たちはコロナウイルスからの感染拡大やそうした恐怖にさらされながら、非常事態、異常事態、緊急事態と叫ばれて、まだそれは完全な意味では解決されたわけではありませんけれども、そういうところから解放されたんですね。あるいは今日は私だけすみません、マスクから解放されて、首を絞めるものから解放されて、あえて全部取ってきました 解放されて自由に生き生きと喜んで、この素晴らしい神様を礼拝できるということは、なんと素晴らしいことかと、本当に、新しい6月のですね、礼拝の始まりをこう感動を持って迎えています。今までこの鐘がシーンと自粛されていたんです。鐘が鳴らないということがですね、いやー寂しいもんだな。皆さんが全然集まってこない。うわー人が来ない教会、寂しいもんだな。なんとなく先週もひろこさんが明かしたように朝起きてもなんとなく重苦しい、どんよりとした何かがですね、覆いかぶさるような思いを、皆さんそれぞれの持ち場立場でこの数ヶ月通ってきたことですが、こうして共に集まり主を礼拝するということができるということが、改めて私たちはどれほど大きな恵みであり喜びであり特権であるのかということをこう思わされるこの朝であります。まあ、しかし私たち家内と夫婦にとっては、昨日実はお葬式に参加する、悲しい辛いお葬式に参加しました。1982年に同じ聖書の神学校を卒業した、小森牧師ですけれども、私たち同期で、その時は彼らは結婚をしておりましたが、すでに結婚歴では私たちよりも 4,5 年先輩です。しかし結婚されて東京の聖書神学者に入られました。ご夫妻で共にその神学校で3年間の学びを終えて、岐阜県北方のあのジェカの北方キリスト教会に赴任して、いくつかの教会を牧会しながら同盟福音に加入され、今はですね、祖父江キリスト教会の牧師として定年を超え、嘱託牧師として奉仕をしてこられた、小森牧師夫妻のために、奥様のためにお祈りくださいと少しお伝えしていた方もあります。その小森久美代牧師夫人が天国に召されました。先週の木曜日の夜10時半頃のことです。しかし私たちはしばしばこの小森牧師が2019年の5月に、奥さんが不調を訴えられて CT の検査をし、肺にがんが見つかり、すでにリンパに転移しており、そして他の箇所にもがんがもう移っています。それからほぼ1年、ご夫妻のこうがんとのですね、歩みがですね始まったわけです。奥様はその現状を見て治療はしませんと、もうこれ以上苦しみを味わうことは、治療によってですよ、苦しみを味わうことはしたくないので治療はしません。ご夫妻もそれを一致を持って受け止めて、そしてこの1年間を過ごしてこられました。ご本人も大変でしょう、辛いでしょう、だんだんと痩せ衰えていきます。周りで見守る私は男の立場で、牧師小森牧師の姿を見ることもですね、本当に辛い思いです。私と背格好はほとんど同じです。60数キロこうあったわけですが、この前どんどん記録を更新して42キロになったと言います。42キロですよ皆さん。たまたま岡本真希牧師、女性牧師がいましてね、隣にいましてね、まず隣を向きました。岡本さん、真希さん、小森牧師ね、60何キロあった 体重はね、今42キロだそうよ、どう？少しあなた余ってるでしょ、あげるってそれは言いませんでしたけども、これは言いませんでしたが、私よりもずっと軽いわって言ってましたけども、我ながら言うことではないんですが、本当にこう男でほとんど一つで、息子がいますけれども、 男家族が本当に奥さんを支えながら1年間ですね、この、だんだんと痩せ衰えていく癌にかかられた奥様をこう見取って、ついに先週この世の終わりの時を迎えた。私たちもしばしば端島にある家をつ家の風通しに行くためにしばしばこう立ち寄ることを、まあ理由に何度か何度も子守宅をこう訪問しながら短い交わりの時を繰り返してきました。まあ、葬儀の時にこの葬儀の式次第の裏に彼らはラインホールド・ニーバーの死を祈りをこう引用しておりました。心の静けさを求める祈りというこの祈りです。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ、変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ、そして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえと、この葬儀の式次第の裏に引用し、すなわち2019年の5月がん、肺のがん、転移、リンパの転移、さまざまながんを示されて、彼らは変えることのできないものとこう受け止めたということですね。そしてそれを受け止めながら、その後残された終わりまでの時をどのように過ごすのかということを彼らは考えながら、この一年歩んできたということであると思います。このラインホルド・ニーバーの祈りというのは、世界的にクリスチャンとしてはの中では有名な箇所ですが、いろんな微妙な翻訳の違いがありますけれども、その詩はその後、引用はここまででしたけど、さらに続くんです。その後に、一日一日を生き、この時を常に喜びを持って受け入れ、困難は平和への道として受け入れさせてください。これまでの私の考え方を捨て、イエス・キリストがされたように、この罪深い世界をそのままに受け入れさせてください。まあ、これはきっと罪深いこの世界を受け入れるというのは、罪人であるのにかかわらず、イエス様はそのままですね、罪人を愛して受け入れてくださったことだろうと理解しますね。罪をそのままこの世を受け入れるということではないと思うので、それにもかかわらずイエス様はありのままこの罪深い世を受け入れてくださったんだということだと私は理解して、あなたのご計画にこの身を委ねれば、あなたがすべてを正しくされることを信じています。そしてこの人生が小さくとも幸福なものとなり、天国のあなたのもとで永遠の幸福を得ると知っています。ラインホルド・ニーバーのですね、祈りなのです。そして彼らはそのような自分自身の人生の終わりをはっきりと知るということは、それは備えるということと同じ意味であって、彼らはその一年そのように二人で心を合わせて歩んでこられた。組吉姉妹は診断を受けたその時にですね、もうすでにはっきりと言っているようですね。行き先がはっきりと分かっているクリスチャンはね、私たちは行き先がはっきりと分かっているから本当に幸いですと、なんか本当にこう平安のうちにですね、こう診断を受け止める。まあなんとそれだけでも力強いな、心強いなと。小森牧師がしばしば言ってるのは、私の家内は同盟福音のね、影の 教団代表役員ですと言って、非常に判断力があり決断力があり、良いこと悪いこと、あ、これはダメ、こんなことしてたらダメよ、これはもう切らないとって、しばしばよし足のはっきりをはっきりと、非常に気さくでですね、明るくてですね、そういうで子守牧師はしばしばですね、家内は神の教団代表役員なんですとまあそんな牧師夫妻と私たちは進学を卒業の時から、それから私たちは1983年に結婚しましたが、その結婚式の時に私たちの両隣に立ってもらうという、そして子供たちが生まれたら幼い時から本当に家族ぐるみで一緒にこう、岐阜なら海は福井へ行きます、福井へ行って海海水浴をしたり、三浦望村のどみの前、家族ぐるみでこの夏の休みを一緒に過ごしたりと、本当に一緒に子供たちもですね育ってきた、まあ、そういう親しい友人であり、何十年のお付き合いのある牧師家族でしたが、まあ、そういう久美男さんが先週の木曜日天に召されて、そして、昨日の土曜の朝11時にその葬儀の式を執り行ったということでした。地上での別れは本当に寂しく辛く苦しい、そういう思いは私たちクリスチャンでももちろん免れないものですけれども、しかし彼女の、それ彼らの信仰の在り方、終わりを知りながら、しかしそれをそれに向かって本当にこう真実に備えつつ、その全ての歩みの中で主を見上げつつ信頼しつつ生きる、その姿、ああ、このような人生の終わり方を、この地上の生涯で私たちもこのような終わり方を迎えたいものだと思わされるような、本当に神様が明かしされる素晴らしい葬儀でありました。そこには およそ100歳にもなるお母さんがいるんです。姿形が本当にそっくりのようなお姉さんがいるんです。今祖父江教会の長老、ほぼ100歳にもなる長老がいるんです、長老夫妻がいるんです。でも彼女69歳で天国に召されていきました。誰にとってもこの地上での別れというか、この人生の終わりというか、死というのはやっぱり、悲しくつらいものでありますけど、私も聖書をずっとルカの福音書21章を見続けていますけれども、イエス様がまさに終わりについて教え始められたところを、21章をですね、この先週からずっと遡って4回続けてイエス様が終わりについて教え続けられたところのメッセージを私は語り続けてきているわけです。そして今日21章のこの29節で、それからイエスは人々に例えを話されたと、例え話、これは終わりについてのイエス様は例え話をここでまた語られる。一軸の木や全ての木を見なさい、木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります。これ自然の法則ですね、自然現象を見ておのずとはっきりと当然のようにわかるでしょう。それが木の芽が出ると次には夏がそこに近づいている、当然のように誰にでもわかるのだという自然の法則を教えながら、例えながら、夏はユダヤにとってはそれは刈り入れを意味するんですね、収穫。そしてイエス様がしばしば言うように、終わりの時に天の使いは使わして、イエス様はですね、裁き主としてこの地上のすべてをこう刈り入れると、良い麦は天の御国神のもとに、毒麦は燃える炉の中に分ける時が来る。これが終わりの日、刈り入れの日、収穫の時を意味する。夏が近いというのはそういうことですね。ですから木の芽、 イチジクの木、そういう現象を見ながらおのずと分かるでしょう。同じようにこれらのことが起こるのを見ると、あなた方が見ると神の国がもうすぐに夏が刈り入れが来るようにですね、それは近いと知りなさい。知るということはですから、さっきも言ったように終わりに備えなさい、備えて生きていきなさいという意味ですよね。そしてこれらのことが起こるというのはイエス様21章全体で、私も何回も4回に分けてメッセージしてきているイエス様が語られた全てのことです。世の終わりの前兆、印、それをイエス様はことを細かに語り続けてこられたことでした。どのようにしてどのように終わりが来るんですかと弟子たちも人々も恐れをのいて聞くわけですが、惑わされないように気をつけなさい、恐れてはいけません。そしてしかし世の終わりが近づいたということが分かる印はとこと細かにイエス様は語られ続けました。全てを振り返ることはしませんけれども、偽キリスト、偽預言者といいますか、本当の神様を信じ、キリストを信じる信仰から迷わさらせるような偽キリストが多くこう現れてくると言いました。戦争や暴動のこと、それが起こってくる。民族は民族、国は国に敵対して争い、その戦争や飢饉や大きな地震や天変地異や、そしてさらにそれに加えてあなた方の肉親さえもですね、まあそのさまざまな外からの迫害攻撃に加えて肉親さえも、あなたはですね、その肉親からも憎まれたり、中にはこう裏切られて殺されたりということもある。しかし繰り返して言っているように、恐れることはない。あなた方は、神を信じるあなた方は、そのどのような状況の中にも神様が守られ、忍耐と希望と信頼、信仰を持ってそのキリストによって与えられる命を保ち続けて生きるようにと、ずっとこうイエス様が言ってきたこの31節、同じようにこれらのことが起こるのを見たら終わりは近いんですよ、神の国の完成が近いんですということを知りなさい、知って備えて歩んでいきなさいとイエス様は言われますね。全てのことはイエス様が言われたことは必ず起こるんです。全てのことは確実に必ず成就するということですね。そしてそのイエス様が言われたことが全て起こって、その後終わりが来る、終わりが来るということをはっきり知っているということは、さっきの子守牧師夫人の生き方になるということでしょう。私には時間がないのです、終わりが必ず来るのです、だから私はやりたいことをしたいことがいっぱいあるのですとしばしば口にしていました。私には時間がないのです、それははっきりと終わりが来る、終わりがあると知って、そしてそれに向かって、あるいはそれに備えて生きるという、そういうことだったと思います。イエス様がおっしゃっていることもまさにそのことなんですね。すべてのことが起こるまで、私がイエス様がですよ言ったことがすべてが起こるまで、そしてそれは確実起こるけれども、それは起こらなければ終わりは来ないのだ、でも終わり、それが起こるということは終わりが近いのだと、そしてこの時代はすべて過ぎ去っていく、天地は消え去ります、滅びます、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。私たちのこの命の終わり、この地上の人生の終わりということがあると同時に、神様はもっと大きな視点でこの世の天地の終わりも あるのだということを天地は消え去る、まあ、しかし私の言葉は決して消え去ることがない、イエス・キリストの言葉は決して消え去ることがない、その強調点はイエス・キリストの言葉は全て必ず成就する、全ての言葉、全ての約束、それは必ず成し遂げられるということですね。決して消え去らないということ、必ずその通りに成就していく。そしてイエス様が言っておられるところの究極的な結論ですね、この神の国がまさにその約束の完成のこうですね、これは究極の約束の言葉が神の国の完成です。新しい天と新しい地が十字架に死に墓に葬られ復活され天に帰られたイエス・キリストが今度再び二回目に再臨されるときは裁き主として再び来られ、すべてのものを新しくすると約束されたその言葉が必ず成就する、完成する、その終わりが近いのだと、やっぱり私たちは知る必要がある、知って備えて生きるという必要があるということですね。それじゃあ終わりがあるというのは私たちは知っている、それぞれの私たちの個人的な意味で命の終わり、死があるということを知っているけれども、知りながらそしたらどのようにして生きるということが備えて生きることなのかということは決定的に重要なことです。皆さんが終わりが来ると死を迎えるとき備えて生きる、どんなことが備えですか？いろんなあふれるようなものをね、断捨離、これもいらない、これもいらない、これも捨てるってね、いろんな身辺を整理する、これは死に向かって生きる備えと確かに言えるかもしれない。与えられた恵みを感謝して、感謝して、これも感謝して、そして離れる、捨てる、感謝離と、もう最近言い換えるようになってきましたね神様から与えられたもの一つ一つ、この幼い子供が書いたこの似顔絵というか、もう捨てられない、でもこんな時もあったと感謝して、そして捨てる。なぜなら死を迎える時、私たちは何一つ持たずにどんなものもこの地上に残して主のもとに行くからですね。必要なものは何もないということですね。命に必要なものは、そして地上では全て天皇と与えてくださるという信頼、感謝ですから、終わりがある、個人的な死ということも考えて、終わりがあるということを知って備えていける、この世が本当に神のイエス様によって公正な裁きが行われて世が終わるということがある、新天新地が来るということがある、救いの完成がある、だからそれを知ってどのように備えるかということは、今日の、まあ、決定的な大事なポイントだということですね。ですから結論的にならば、すなわちキリストの言葉は決して消え去ることはない、キリストの言葉は必ずことごとく成就するということなので、最も確かなこのキリストの言葉を固く信じて、惑わされたり恐れたりすることなく、不安や恐怖に怯えることではなく、今日という一日を、毎日毎日を、この変わることのないキリストの御言葉に信頼して生きるということね。今日を与えられた命を喜び感謝し、恐れ不安に支配されて生きるのではなく、むしろ解放していただき、キリストの言葉と約束は必ずなるんですからね、なるんですから、私たちに約束されているキリストにある希望、平安、永遠の命、そして永遠の御国の完成を確信を持って信じながら、その終わりに向かって今日という一日を願わくは、キリストにある平安を持って御言葉にしっかりとどまって、今日という一日を一日ずつ生きていく、それが終わりに向かって備えていく生き方だと、非常にシンプルなことなのだと思わされますね。ある方はや っぱりこう同じようにがんを与えられて、がんで死を迎えていこうとするその人が歌いました。我が魂を主を褒めたたえよ、私の最後の一息を、この地上の最後の一息ですね、私の最後の一息を主を褒めたたえるものであれ、我が魂を我が歌となれ、教会図書に入ってますね。これもまたすごいなと思いました。最後の息をする、この最後の一息が我が最後の一息を主を褒めたたえるものであれ、ああ素晴らしいな、こんな最後の迎え方をしないとなとこう思わされるんですけどね、まあ、現実は痛い苦しい助けてと死んでいくかもしれませんが、それは私の信仰から出る言葉ではないということをこう理解していただいて許してください。痛い苦しいと言うかもしれませんが、やっぱり痛いんです。苦しいんです。でも心は願いは、我が魂を本当にありがとうございます、この命を与えてくださりありがとうございます、今日まで守られました、今日まで生かされました、願うかどうぞ、弱いものですが最後の一息もあなたを褒めたたえる息としてください。そして天に素晴らしい栄光のイエス様に迎えられるなら、はあ、素晴らしいその生涯の終わり方だなとこう思うんですね。そしてそういうことができるように、今日という日何をしますか。変わることのない、朽ちることのないキリストの言葉で我が魂を満たしていただき、養っていただき、すぐに不安や恐れや心配にとらわれそうになるその恐怖をから解放していただいて、そのキリストの言葉と変わらない約束と愛と真実の御言葉に心を満たされて、感謝して賛美して、この恐れのただ中でキリストにあるものとして生きていく、キリストにあるものと生かされていく、それが私たちクリスチャン教会のこの地上における終わりを見据えた、そしてそれに向かって備えつつ生きるキリスト者の教会の歩みなのだとイエス様はこう教えられるわけです。第一ペテロの2章の、まあ、開かなくてもお読みします。2章の6節の終わりに、この方イエス・キリストに信頼する者は決して失望させられることがない。第一ペテロの2章6節にもそうですし、まあ、これはそのですね、旧約聖書の予言の中にも入ってますし、新約聖書の別の箇所に繰り返し繰り返し言われています。彼にイエス・キリストに信頼する者は決して失望させられることがない。もちろんこの世における苦しみや悲しみや戦いで失望する、私たちの弱さのゆえに絶望するということはクリスチャンでもあるんだと思いますよ。しかしこのキリストを信じて生きるという命において、その究極的には最後には決してそれは失望には終わらないのだということですね。勝利です、喜びです、永遠の天の御国への勝利の凱旋なのですと。決してキリストを信頼する者は失望させられることがない、失望する必要がないのだと聖書は繰り返し私たちに言う。だからその勝利が近づくのですから、それに向かって私たちキリスト者は栄光の天の御国を目指す旅人としてこの地上を生きるのです。ヘブル書ではっきりと信仰者の生き方がやっぱり示されています。ヘブル書11章の13節16節、まあ、これもお読みしますが、信仰によって信仰によってと、信仰によってこの地上の生涯を生きた信仰者の歩みを次々と示しながら、ヘブル書11章13節は言います。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、 地上では旅人であり寄留者であることを告白して、永遠の自分の故郷天の御国を目指して、彼らはこの地上の命を生きたのだと。16節、しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。心を騒がしてはなりません。私は天における永遠の栄光の都を、住まいをあなたのために備えに天に戻るのですと。備えができたら私はあなたを天に迎えに来る。だから心を騒がしてはならない。私を信じ、父なる神を信じ、この地上において神から与えられた一度限りの命を旅人として寄留者であるということをしっかりと自覚しながら、すなわち終わりがあるということを、必ずあるということを自覚しながら、天の御国を目指す旅人としてね、それはイエス様が言われたように、勝利の時、救いの完成の時、永遠の御国に入れられる時ですから、それを望み見ながらこの地上の旅路をイエス・キリストと、変わることのない、消え去ることのないキリストの言葉にしっかりと信頼し、とどまって、この素晴らしい勝利の永遠の御国を目指して、それぞれに許されていける地上の生涯を、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であるという、その御言葉のように、良い羊飼いイエス様に教えられ導かれて、この地上の生涯を歩むのです。どうかさまざまな恐れや不安にとらわれる私たちですし、今もなお私たち朽ちていく脆い肉体を持つ私たちは、このがんのゆえに、あるいはウイルスのゆえにというか、さまざまなことでこの地上の命を終えることになるのかもしれません。しかし恐れることなく、ま、この己ることなくですね、イエス・キリストを主とし、主の御言葉によって心を満たしていただき、強めていただき、そしてキリストと共にこの地上の生涯を、最後の最後の一息まで主を感謝し、主を褒めたたえて生きる、そのような歩みを共に歩ませていただきたいと心から思います。一言お祈りいたしましょう。これらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。天地は消え去ります。しかし私の言葉は、キリストの言葉は決して消え去ることがありません。すべてその通りになる。キリストの言葉はすべてその通り成就する。天の父様、今日もイエス・キリストにある素晴らしい約束の言葉をありがとうございます。目に見えるものにとらわれ、目に見えないものを恐れおののき、この地上における私たちの人生は、生涯は、なんとこの不安定なというか、恐れや不安に、思い煩いに支配されやすいものでしょうか。どうぞ移りゆく何か、目に見える何かではなくて、目には見えませんが生きておられる神の愛と真実にしっかりと目を留めることができるように、そしてすでに手元に与えられている永遠に変わることのないキリストの言葉にしっかりと私たちは土台を置き、確信を置いて、私たちの終わりを迎えてもなお、そこに宣言されている救いの完成の喜び、永遠の御国に入れられる喜び、たとえ今日明日キリストが裁き主としてこの世に来られ、この世の終わりの時が来るとしても、主よ、本当にありがとうございます、感謝しますと、喜びと確信を持って主よ、あなたを迎えることができるように、どうか助けてください。私たちは小さく弱いものです。 ですからこの地上の生涯において何度も涙を流しながら主をあなたに叫びます。主を助けてください、憐れんでくださいと。良い牧者であるイエス様、どうか私たちの願いを聞き入れ、祈りを聞き入れてくださるように、あなたの愛と慈しみで満たしてくださいますように、ふさわしくない私にさえあなたの愛と慈しみを注いでくださる、痛みに苦しみに困難に耐えきれずにもだえ苦しむ私たちですけれども、しかしこんな私でも決して見捨てることなく、あなたはいつも共に歩んでくださいます。いや、先立ってくださいます。そして私を呼びなさいとあなたは祈りに招いていてくださいますから、どうぞ変わらないあなたの恵みと力を弱い私たちに注いでください。苦しみ悩み病のうちにある時も決してあなたから離れることのないように、主よ苦しむ私たちに目を留め、あなたの愛と恵みの御手で、全能の御手で、この生涯の私たちの終わりまで、世の終わりまで、キリストを主と信じる私たちを、キリストの教会を、永遠の勝利に向かって導き続けてください。尊い主、イエス・キリストによってお祈りします。アーメン。
それでは賛美を捧げてまいりましょう。新聖歌324番、主と主の言葉に、一節と四節を賛美いたします。またこの時に献金をいたします。ご用のない方は袋が回ってきましたら隣の方にお渡しください。姉妹お願いいたします。
愛する天の父様、あなたの御名を賛美いたします。本当に久しぶりに愛する教会とともにこの教会に集まり、あなたの礼拝できましたことを感謝いたします。また日々の生活をも主が支えてくださっていたこと、本当に感謝いたします。まだまだ許さない、本当にまだまだ、未来がない状態ですけれども、その中にあっても本当にあなたを見上げていくことができますように。いろんな問題やまた、ストレスもあると思いますが、その中にあってもどうか主を見上げて歩んでいくことができますように、一つ一つのことを本当に感謝を持って歩むことができますように、助けに導いてください。またこれから暑くなります。どうか一人一人の健康を主が支えてくださいますように、今捧げましたものを主がただいただいている、今の一部ですけれども、どうか主が清めてくださり、あなたのご用のために用いてください。こうして祈ることを感謝し、愛する主
それでは報告と歓迎の時といたします。今日初めて礼拝に参加された方はいらっしゃいますでしょうか。今日は山岡さん誕生日だと思いますので、皆さん祝福の拍手をおめでとうございます。祝福が豊かにありますよ。そうですね、はい、今日は本当に久しぶりに通常礼拝という形で皆さんのお顔を見ることができて、感謝です。はい、本当に、嬉しいです。これからも、皆様と共に主を見上げて歩んでいきたいというふうに思わされています。感謝です。またインターネット礼拝はこれからも継続してまいります。そしてそうですね、教会の定例集会もこれから再開していくということです。文書、ゴスペル、ハングルなどですね、はい、引き続き守られ支えられるようにお祈りください。また来週はピンチヒッターですね、金松執事がのメッセージ奨励をしてくださいます。その準備と奉仕のためにお祈りください。これからこの40周年記念のハガキもありますが、ゲストをお招きして進んでまいりますので、祝福されますように、お祈り、していきましょう。またちょっと新内、長老のことがここに書いてあって驚かれた方もおられると思いますので、少しちょっと、説明をしていただけますでしょうか。お願いします。ありがとうございます。はい、皆さんで祈って、参りましょう。すごく大きなご病気ではなくて本当に、感謝でした。驚きましたが、はい、感謝です。また、庄司美希子、私の、妻ですが、6月13日、来週、の出産、予定です。皆様の、お祈りに支えられて、母子ともに健やか、母子ともに健やかとおかしいですね。すみません。はい、子供は元気に育っています。ただかなり大きくなってきて、すごく苦しいのを見て何もできないというので、マッサージぐらいしかできないんですが、皆様と共にまたこれからも祈りを持って、主に支えていただきたいなと思っています。どうか妻と子供のために引き続きお祈りください。お願いします。また重い病やご高齢の方々、心身の様子を覚えている方々のために続けてお祈りしてまいりましょう。コロナウイルスも日本は状況は良くなってきていますが、これから南半球は冬に向かっていくんですが、かなりブラジルをはじめチリであるとか、あと難民キャンプの間ですごく感染の広がりがあるということもニュースで聞いております。どうか引き続きこのコロナの収束のためにお祈りしてまいりましょう。また先ほど先生のメッセージの中にもありましたが、引き続き祖父江教会の小森先生の上に、また教会のメンバーの方たちのためにも、慰めと励ましのためにお祈りしてまいりましょう。他に何かございますでしょうか。
このコロナのために、福井選挙主催は6月26日に、災害地で予定したが延期になったと知らせしました。その日時が気象のところ9月3日という予定になった。2ヶ月延期になりましたけれども、それに続けて予定が9月に再開にできるようにご登場ください。それから英文のニュースレーターがまた第2弾が届きました。英語の大好きな方、英語を少しだけから読める方、
読んでいただきたいと思いますけれども、第一輪は日本語で翻訳しましたので、翻訳お願いしようかなと思ったら、ユミさんが手術で、翔士さんが奥さんの出産、次々とこのですね、英語を翻訳していることがいなくなりまして、きっと神様が素晴らしい助けと備えてくださるはずです。日本語の翻訳が出るまで日本語しかわからない方はちょっとお待ちください。英語が覚える方は英語も話しておきますけれども、まあ、きっとその日9月の3日までにはこの翻訳版が出るようにと願っておりますが、まあ元気で相変わらず幸せそうに仲良く楽しそうに生活をしているようです。ぜひどうぞお祈りをいただきたいと思います。
はい、感謝ですね。他にございますでしょうか。はい、それでは、唱詠新生歌60番雨つしこぞりてを賛美、いたしましょう。ご起立ください。この後瀬戸牧師より祝祷をいただきます。
黙祷を持って今日も私たちに語られた主イエスキリストの約束の言葉、確かな言葉を心に思い起こしとどめましょう。黙祷します。これらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、愛する一同の上に今日も明日もいつまでも限りなくありますように。栄光がただ神のみありますように。アーメン。お座りください。また新しい習慣の歩みに、変わらない主の御言葉と、そして変わらない神の愛に守られ支えられた一週間が歩めますよう、主の祝福をお祈りします。